ありがとうございました。それではただいまから横田さん、そして続いて西岡先生、お願いいたします。
皆様明けましておめでとうございます。元気に今年のお正月を迎えることができて、本当にもう来月の4日で88歳になるんですね。誰がっていう感じでいつも思うことにして、体調は前よりは随分良くなりまして、息苦しさとかがなくなってきましたので、ちょっとでも息苦しくなってドキドキとなってきたらすぐに行きなさいって言われている状態で、気をつけながら過ごしてくださいよって言われながら、やっぱり家にいると一人でやっぱりいると、なんだかんだと用事がみんなやらなきゃならないので、本当にこれで大丈夫かなってちょっと思いながら暮らしております。本当にもう考えられないような、私の年もそうですけれども、拉致問題っていうような考えられないような事件が日本の中で、新潟だけではなくて全ての県でいろんなことが行われて、本当にたくさんの方がめぐみと同じように形での人もありますし、橋池さんのように本当に信じられない、今の時代で信じられないような袋に閉じ込められて、小舟で運ばれて、それで本船まで運ばれて連れて行かれたっていう、そんな方も何人もいらっしゃいますし、本当にそんなことを日本の国内でやってる人がいたんだっていうことが、もっと前から分かってたんじゃないかなと、私は年を振るごとにこんなに解決しないことを通して、なんかいろんなことをやっぱり思うようになりました。本当に新潟のいなくなったところ、本当に家のすぐ近くの曲がり角で消えたっていうこと、そしてめぐみと仲良くしてたお友達からも最近お手紙が来まして、バドミントン部の方なんですけどもね、それも一緒に学校にも通いに誘いに来てくださって一緒に行ってたんですけど、その方から珍しいお手紙が来てて、で日は本当にめぐみちゃんの、3人歩いてためぐみちゃんのすぐ後ろを私が歩いてたんだということをはっきり覚えてますし、ということでいろいろ書いてきてくださってですね、思い出をね。それで日は帰る時に、由利中学校の横に坂道があるんですけど、その坂道の上がったところの道路のところに白い車が止まっていて、でその座席の後ろ側に何かおどおどとした男の人が乗ってて、キョロキョロキョロキョロしながらこう伏せたりしながら見てるのを見たと、自分だけで見るとなんだか変な嫌な感じだなと思いながら、気持ち悪いなと思いながら歩いてるんだけれども、それを途中でこう自分の方が違う方向だから行っちゃって、それはみずきちゃんがその後でいなくなったってことを聞いて、やっぱり変なのを見たのあれはそうだったに違いないと勝手に思ってたんだけど、まあ、怖いのであんまり人にもね言えなくていたんですっていうことと、そして最近も産経新聞さんが載せてくださったのですが、まあ、日は本当に非常に不思議なね、恵みを含めて3つ不思議なことが起きていまして、恵みの連れてかれる30分前にはちょうど一つ違う通りの向こうかの公園を越えた向こうの通りのところで、お友達のお嬢さんが高校生で、その方はテニスの選手でテニスのラケットを持ってずっと帰ってこられて、それでこう自分の方もね、あっちが海なんですけど、こう通ってこう来た時に、向こうの海の方から二人組の男性がこう歩いてきたのを見て、もう暗くなってるんで、まあ気味が悪いからあれって思ってるらしいんですけど、いやその人とこうさっとすれ違った時に、なんか靴の音もしないし、布靴だったというのは普通の運動靴のようなものを履いてたのを記憶してるらしいんですけど、でそれでこうさっとすれ違って、それで見たらその一人の人の顔がものすごい怖い、赤銅色のものすごい怖い顔をした人だから、絶対忘れることができない怖い顔だったっていうことを覚えていらしたんですけど、ですれ違ったので、 早く帰ろうと思って、もうすぐお家なんでね、 海よりこっちにありますからね。そしたらこうなんか変だと思ってこう振りかわって振り返ったら、すれ違ったはずの人がピタッと後ろに、ここの後ろにこう2人がもピタッとくっついたように、もう本当につかまれそうな状態の感じでくっついてきてたので、もう飛び上がりそうになってダーッと駆け出してですね、それでもう家の近くまで必死で走って、それであのもう一回パッと振り向いたら、さっきのところにの2人が止まって、そして2人でこうなんか話をしてたの見えたんで、もう飛んでお家に飛び込んで、お母さんこうあっちって飛び込んだんだっていうことを、ね、まあ初めからそれはあの警察にもお話をしていてくださいますが、であのお母さんも飛んで出てみたけれども、もう影がなかったとっていうのが、めぐみの30分前にあったんですね、一つ違う通りでね。で そのもうお昼ですね、お昼頃にあの新保節子さんってあの恵美子ちゃんって仲良しだった人のお母さんがボランティアのお仕事をしてらっしゃいまして、お昼にそれが終わって道をこう細い道を帰ってくるときに、あんまりその道細いんで、あの車が止まっていることめったにないんですけど、同じその日のお昼ですけど、あの帰ってきたときに一台の車が こっちの方を向いて止まってたんですね。細いから早くこの横を取り過ぎなきゃいけないなと思いながらこう 歩いてきて、ちょうど横の辺に来たら、突然誰も乗ってないと思ってた車の中からバーッと腕が、ここまでの腕が出て、おいでおいでおいでってこういうふうに彼女を呼んだんで、もう飛び上がりそうになって、もう本当に死ぬが止まりそうになって、もうダーッと走ってですね、もう飛んで帰ってハーハーしてお家に入って、ハーハーってなって、あのこうカッターと思って、でそのことをちゃんとあのきちんと早くにね、警察に言わなかったから引けなかったと思ってごめんなさいね言ってらっしゃいましたけどね。でそのことが2回あったわけですよ、その前の同じ日に。でうちが3回目の一番最後の30分後にそういう目に遭っているっていうことが、まあ、分かっていたんですね。でそういうことも全部私も分かっていて、もう何度も警察の方ともお話ししたり、いろんなことで何かにつけ狙われてたのかなと思ったけど、その お手紙をくださったお嬢さんはあのそのことを知って、もうものすごくびっくりしちゃったんですね。私を狙ってたのかもしれないと、だけどめぐみちゃんにやっちゃったんだと、先に自分が曲がる方に行っちゃったから、それだからあの時にやっぱり車の中に人がいたっていうことを、なんか怖くて警察には白い車が止まってましたって確か言ってなかったと、今に思えばそれも言っておけばよかったっていうような、そういうのお手紙を最近ですけどいただいたりしておりますが、あの確かに何か変なんです、日本の国が。これは本当にあの新潟だけでなくて、蓮池さんももちろん新潟の柏だけですけど、新潟だけじゃなくても全国のそういう形で、いろんな形がそういうふうに、誰か分かんないけれども連れ去られているんだ、消えてなくなっているんだっていうことはもうたくさん分かってるはずなんですね。それでもあのものすごい今は数で、あの、まあ、政府が認定されているだけの人たちは政府を一生懸命なさるんだけど、それ以外にも同じような形で消えてしまった方の中には800名を超えると言われるような特定失踪者という方がみんないなくなってるんですね。今でもみんな同じように活動していらっしゃいますが、なかなかこう認めてもらえないんですね、あの政府からは。だから私たちのようにこういろんな形でこう活動ができない、まあ、難しさもあったりで、本当にお気の毒だと思うんですが、やっぱりあのこんなにねたくさんの人たちが、大事な青年たちがあのパッと煙のように消えて、そしてこんな状態ですっていうのがよく似た状態がたくさんあって、そこまであったらもっとこうなんていうかな、本当にあのこれはちょっと何かおかしいなって普通は思うはずなんですよね。もう警察もそうですし政府もそうですし、だからそういうことを考えると、何かこうあの私たちにはもう分からないような深いものがあの向こうの国と の関わり合いの中で、あの政治的にも、まあ、いろんな企業同士の付き合いの上にも何か分からないようなものが暗黙のうちにあるのかもしれないっていう、非常な不信感のようなものをですね、まあ、親ですからいろんなことを考えるんで、そんなことをずっと思いながら、まあ、今日まであの来ました。もう本当にあの 新潟のあの時はもう本当に思い出したくもない、本当に申し訳ないけど綺麗なところなんだけど行きたくない、もうあの辺歩くだけでずーっとなるほどもうたまらない思いが募りましたし、だからあの本当にあのこんなことをどうしてもちょっと真剣にしてくださらなかったんだろうなという思いが今いっぱいで、特にめぐみちゃんのことでこんなに皆さんが祈っていただいて、あのものすごく大きく報道もね、もう本当にいろんな新聞の方がテレビの方々も本当にも真剣に取り組んでくださっていても、なかなかもう十何代の総理大臣にもお願いしに行って頭を下げて、そしてあの外国にもワシントンとかね、あのニューヨークとかあの国連なんかにね行きましたし、西岡先生にもあの頃もねずっとついてきていただいてですね、あのみんなで元気だったんで、あの行ってお願いしますとたくさん の向こうの偉い方にお会いして、本当話もしてきた写真をね、昨日ちょっと片付けもしてたら大きな袋にもびっちりなんか入ってるから、これは何だったかなと思って開けたら、もう向こうに行った時の皆さんのね、本当に牧師さんからもういろんな方の写真がもう全部まだちゃんとしてないんですね、入れたままになってて貼ってないままで置いてあるんですけど、でもそんなあの考えられないようなことも普通の庶民が、あの福岡の皆さんもあの普通の庶民でいらっしゃいますけど、必死になってもう命がけでもう頑張ってあのお願いしていても、日本の国がなんでこんなに動かないんだろうって、それはわからないんです。で岸田さんにも私も言いましたし、この間あの11日にあの林大臣にもお会いして、まあ、ちょっとあともう一回お話しましょうかなということで、わざわざあのまた違う部屋で一対一で話してたんですけども、もうね本当にあのおかしいですよって、もうこれはあの国民の方がねもう我が子のようにね、我が子だったらどうするだろうって同じようなことするよって、みんながもう必死になってねこの問題を見つめててくださっています。本当にこのことでガッともう政府があの岸田さんと林さんだけでもいいですから、縄のようにガッと組んで、そしてガッとあの向こうに向かって一丁会談やりましょうって積極的にそれを実現してくだされば、もう国民の方はもうみんな喜んでハッとしてもう見つめますって、そしてもうそれがちょっとでも動き出したら、いいか悪いか分からなくても何にも動かなかったものが動き出した時にもうみんながやったーって言ってね、本当に国民の多くの方がやったーって言って、皆さんのことをどんなにね喜ばれるか分からないような、それほどみんな緊迫した思いに待ってくださっているんですよっていうことをはっきりこのような言い方で林さんにちょっと話をいたしました。それ本当にそうですって、もうよく分かっているんですっておっしゃってますけど、いつもあの何代の方にもお願いしてもみんなよく分かってますっておっしゃってましたし、あの絶対頑張っておりますからってもうみんな聞いてきましたので、もう今度はもう見つめ方が違いますから、もうとにかく本当に動いてくださいよって言ってお願いしますからって言ってね、もう一瞬であのもう言わなきゃと思って一生懸命言ってきましたけど、まあ、そういうようなことが本当に日本の中で起きているっていうことをあのいろいろ思うときに、あの本当になんて言うんでしょうね、敗戦後のね日本なんか本当に苦しくて食べるものもなくていろいろ被災なさった方々のこともいつも思いますが、そういう状況にやっぱり本当究極かってなったときに、あの何をしなきゃいけないんだろうって本当に思っていてくださるのか、政府の方がなんとなく、あとまたいろんな方がテレビに並んでくださると愕然としますよって言っても思わず言っちゃってですね、あんなに一列じゃなくて二列も並んでくださるなんてもう信じられませんよって言って、もうみんな信頼してお願いしに行った方がね何人も相手に並んでそんなことなさってたんですかって思うようなことをね平気でねなさるようなことはもう考えられないって、もうみんな国民がどんなにね愕然としてるか分かりませんよって言ってね、もう本当このおばあさんはうるさいおばあさんだなって思ったかもしれないけど、もうなんか言わないでいられない思いで、あの初めてあのお願いしますだけじゃなくて、もう本当に私の思いを今日は言わせていただきますので、もうみんな待ってますからって言ってお願いをしてきました。本当にあの なんか知らないけど変わらなければいけない、うん、日本私たち一人一人もですし、日本中がやっぱりちょっとあのなんか まあ、初めから平和ボケだねって言って言ってる方が初めからおりましたし、そしてこれは夜通しの仕事なんだよ横田さんって言ってる方もありました。その頃私はそんなことはあんまり分からなくていましたけど、いろんな言葉が今思い出すと、はあ、そういうことなんだって、本当にちょっとみんなのんびりしすぎてないたんだな、なんか何もかもが与えられて本当に衣食住が足りていすぎてこれでいいんだっていう思いでなんとなく暮らしていたんだなって、それは自分自身もそうだったし、本当にそういう中で多くの犠牲者が出た、そして向こうでまだ今も早く来て早く来てって言いながら待ってると思うんですよね。なんかそんなことをね、どうして一日でも放っておけるんですかっていうことなんですよっていうこともお話をさせていただきました。もうそういう時にまだこんな今年はもうすごいことが元旦からですねお湯に入れて、また次の日も恐ろしいことが急に起きて、何なんだろうって、今年はこれは何が起きるんだろうって思いますが、本当に御言葉をいただいたおかげで全ては主がご存知であって、一人一人の心の中に私と神様、榊原先生と神様、西岡先生と神様、国久先生と神様って二人が必ず一人の中にいて、その中で悪の方の自分が立ったり、神様がダメだよっていろんなことを今締めてくださってしてるんだなっていつも思いながら歩んでおります。本当にそのたくさんの祈りがここまで大きくなって、そしてこのことがここまで大きく動いてきたっていうことは、本当にこれは皆様のお祈りのおかげです。もう祈りがなかったらここまで来ませんでした。本当に人間の力ではとてもできないことが何をなさろうとしているのかは分かりませんけど、やっぱり今見ていても本当にいろんなところで戦争が起きたり やり始めた人ははっきりいるんですけれども、その人の小さな罪が膨らんで我が物にしよう、あれを取り返そうっていう気持ちからバーンと殺人にまた破壊になっていくわけで、それがまだ違う方に飛び火をしてまたそういう悪が膨らんでいくっていうことなんだなっていうことを、本当に人間っていうのは本当に罪人なんだと、本当にそれはもうこういうことの状況の中で暮らしているともうつくつくと思い知らされております。本当に祈りの少ないものですけれども、本当にたくさんの方にお祈りいただいて、本当にイエス様の御力と神様のお守りの中でここまで動かしてくださったことだと、これからも動いていく、もう確実に何かが起きていく、いいか悪いか分かりませんけど、本当に北朝鮮なんかがもうあんなものポンポン飛ばしてきてですね、もうすぐ近くまでもう的確にポコーンと落としてですね、もう間違いなくそこに落ちて陸地には行かないようにギリギリのところで落ちていく、そこまでやっぱり出来上がってるんですよね、あちらの国がね。だからそういうもので核のそういうものがそこについた時にはもう本当にもう日本はもういっぺんに壊滅してしまうんじゃないかなって思うほど恐ろしいことが始まろうとしてるんだなっていうことを今毎日祈りながら考えるようになりました。人間の力が小さく、私たちの本当に思いはどうしても神様と一緒にいるのに悪の方に向くことが多くて、自分で知らないでやっぱり悪を行っているかもしれない、自分もいつもそれを考えなきゃいけないって思いながら、本当に信仰のことを本当に感謝しております。今年もちょっと辛い年月になると思いますが、北朝鮮に連れてかれて寒い中でもう毎年毎年まだ助けてくれないのって言って電話を仰いで待ってる子どもたちのことを思えば、私たちは本当に感謝しかないほど幸せな生活をしておりますので、本当にこれからもどうぞ一日も早く救うことができるようにお祈りいただきたいと思います。なんか何を言っていいか私もわからないんで、いつも同じような話ばっかりをしております。今日は詩編を読みつきました時に、詩編の60の11から12節、
どうか
敵から私を助けてください。まことに人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方ですっていうところに、今日は力をいただいて歩ませていただきたいと思います。本当に私もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。